トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。今日のラインナップなんですけども、私がここ最近ハマっている言霊だったりとか、ちょっと私の好きなアーティストさんのまた歌詞をちょっと紹介したいなと思っています。あと、金運にいい日、4月の前半の金運のいい日と、一枚引きの方を紹介していきたいなと思っています。あと時間があれば、ちょっとライバーさん紹介もしていきたいなと思っているので、お楽しみください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。それでは、今回も元曲スタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero Channel の提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半の紹介です。今日はですね、言霊を先にちょっとお伝えしたいなと思っています。これでみんなが元気づいてくれたらいいなという言霊を紹介していきますね。決断は自分次第。楽な道を選べば景色はいつもと同じ。楽しい道を選ぶと見える景色が変わる。他人に期待するとイライラする。自分に期待するとワクワクする。自分はダメだと思えば未来は暗い。自分のためだと思ったら未来は明るい。できないと思えば限界が見える。できると思えば可能性が見える。不満を口にすると足を引っ張る人になる。感謝を口にすると手を引っ張る人になる。これって誰もが多分思い当たる言葉だと思うんですけど、私はこれをちょっと見つけた時に、あ、そうだなってちょっと感じてしまったんですよね。いつものなんか自分と変わりたいなとかって思った時にたまたま出会った言葉で、その決断をする時って自分でやっぱり最終的に決めないとできないことじゃないですか。だけど、どうしようかなって迷った時に確かに誰かに意見を聞くのもすごく必要なことだと思うんですけど、それだけではなくって、最終的に自分で決断するっていう考え方に変えていくだけで多分変わっていくのかなと思っているので、この言葉をね、少し思い出していただけたらいいなと思っています。そしてここからは黒犬仁さんのいいことがたくさんやってくる言霊の力の本の内容を一部ご紹介していきたいと思います。言霊の力、その最もシンプルな例。僕は例え話が好きなので、こんなお話をします。例えばあなたが海外を一人でさまよっていたとしましょう。どうしようもなくお腹が空いたなと思ったら、ちょうど魚屋さんがありました。食べ物だと思い、一目散に行ってみれば、確かにたくさんの魚が並んでいます。ところが、どれも見たことがない。どんな風に食べたらいいのか、味も食感も全く想像のつかない魚ばかりなのです。どれを食べたらいいんだろうと迷っていたら、たった一つ、自分にわかるものがありました。お腹を満たすような量ではありませんが、日本語で目指しと書いてあります。あなただったらこの状況でどうしますか？ 言葉を使った経験が自信を作り上げていく。これは言霊の力を活かせるかどうかの簡単な質問なのです。言葉をうまく活用できない人は、大抵、これなら食べたことがあるから、と、その目指しを選んでしまいます。その結果、新しい魚を知ることもなく、今まで知っている範囲の知識に満足して、お腹を空かせながら細々と生きています。では、言霊の力を使える人はどうするか。難しいことではありません。シンプルに言葉で店員さんに聞けばいいのです。何が美味しいんですか？何が旬ですか？今人気があるのは何ですか？そう聞けば、これが一番おすすめだよ、などとちゃんと教えてくれるでしょう。もしかしたら、勧められた魚はまずいかもしれない。ならば、この前は自分に合わなかったな。もっとあっさりしたものはない？と他のものを聞けばいい。そのうち魚以外に、例えば肉が何が美味しいのかとか、野菜が何がいいのかなど、いろいろなことを聞いて知っていくはずです。これは単に聞いたから教えられて学んだというだけの話ではありません。必ずそれ以上の大きな意味を持っています。最初に何が美味しいんですかと聞いて、ちゃんと相手に教えてもらったという経験が、この国で自分は受け入れてもらえるんだという自信につながっていくのです。だから二度目、三度目は最初に言葉を発した時よりもずっと精神的に楽になっています。言葉の持つ本質な力はこういったもの。神様は人間だけに言葉を与え、その結果人間だけが文明を作り上げることができました。だから言葉を活用している人がこの世の中でよりチャンスに恵まれるのは当然のことなのだと思います。口に出すちょっとしたことで人生は面白いほど変わる。うまくいってない人は意外とごく単純なことで言葉の力を使うのを怠っているのです。例えば上司が自分のことを理解してくれないと悩んでる人がいる。一方でやりたい仕事をどんどん現実している同僚がいる。あいつはいいなぁと羨ましく思うのですが、よく見ると同僚の方はただただ上司に自分はこういう仕事はやりたいんです、どう思いますかと自分から積極的に話しかけているだけだったりすることも多いのです。それを指摘すると、いや、こちらはあの人と違って上司から嫌われているからなどというのですが、鶏が先か卵が先かといった問題でしょう。上司からすると、自分からこういう仕事がやりたいと宣言してくる部下はやる気があるように見えるし、自分を頼ってくれているということで可愛く思う。一方、怒られると怖いから、話しかけるのが面倒だからと避けている部下は、どう扱っていいかわからないから次第に距離を置くようになるということだけのことだったりするのです。溜め込んで爆発させるのはやめましょう。こんな例で考えてみましょう。あなたは専業主婦で旦那さんがいるとします。ある時料理を作っていたら、うっかり指を切ってしまって、血が流れてきました。痛い。あなたは絆創膏を貼って、痛いのを我慢して何とか料理を作りました。旦那さんが帰ってきます。お帰り、ご飯できてるよ。と支度をして、テレビを見ながら料理を一緒に食べる。あなたは痛い指を気にしながら考えます。この後洗い物どうしようかな。おとなしくして自分の意見をあまり言わない奥さんだったら、何も言わずに黙って我慢しながら洗い物をするのかもしれません。でも言霊を使ってみたらどうでしょう。私今日手を切っちゃった、すごく痛かったの。大丈夫？こんな手だから今食器洗えないんだよね。ごくごく簡単なことですよね。ひょっとしたら疲れてるから嫌だよ、明日洗えばいいじゃないかと言われるかもしれません。でもそこで、あ、そう、じゃあいいわ、私が洗うわとなったら負け。片付けたいから今日洗っておきたいの、お願いだからやってくれないかな。見て、痛そうでしょ、すごく染みると思うんだ、洗ってほしいな。そんな風に甘えてみる。可愛い妻の頼みならほとんどの男性がわかったわかったと言うでしょう。逆に、じゃあ私が洗うからいいですと腹を立てて痛いのを我慢して洗い始めたらどうなるでしょうか。なんでこんな辛い思いをしなきゃいけないんだろう。 私が辛い時に彼は何も分かってくれない。どうして私はあんな男を選んでしまったのだろう。ほんの何気ないことですが、こんなところから夫婦仲はどんどん悪くなっていくのです。いかにもありそうなことだとは思いませんか？相手を大切に思うのなら、傷つくことを恐れずに、根気強く相手に自分の気持ちを伝えること。そのやりとりを通して人は成長し、愛情や友情も育まれていくのです。身近な人間関係から未来において起こることまで多くのことは言葉の力を普段どのように使っているかによるところが大きいのです。言霊の力はまさしく運命をも左右しています。こうして欲しいを上手に伝えていますか？言霊の影響力をさらにイメージしていただくためにもう少しこの主婦の例を続けてみましょう。洗って欲しいなと甘えることで、あなたは旦那さんに食器洗いをしてもらうことに成功しました。でも普段やってない人の慣れない食器洗いです。よく見るとお皿にはまだ汚れが残っているし、ところどころ食器に泡がついてたりします。そこで思わず怒ってしまうとどうなるか。何これ？ちゃんと洗ってよ。全然洗えてないよ。これは強力な言霊の力を悪い方向に使ってしまうパターン。僕はこれを呪詛と呼んでいます。せっかくやってあげたのに。いいよ、もう二度とやらないから。短期なんだからあなたは何事も中途半端じゃない。喧嘩になって夫婦仲はますます冷めていってしまうかもしれません。二人の流れが一気に変わる瞬間、一方言霊の力を別の方向で使うとどうなるか。汚れは残っているし泡だってついている。それもそのはず、旦那さんは面倒だなぁとバチャバチャと洗剤をかけるぐらいで皿洗いを済ませてしまっていることにあなたは気づきました。でもそれを分かっていた上で、あえてありがとう、洗ってくれたんだよね、嬉しい、すごく助かった、あ、まあ大したことないですし、そんなことないよ、すごく嬉しかった、そっか、まあ簡単なことだし、いつでも言ってくれればたまに僕も洗うから。こうしてあなたが喜んで見せると旦那さんは内心、自分が皿洗いを適当に済ませてしまったことを反省していたりするのでしょう。明日にはまだ傷が完全に治っていないのだろうから僕がやるよと言っても、もっと丁寧に洗い物をしてくれるかもしれません。とてもシンプルな話でしょ。日々の暮らしの中で会話をめんどくさがらず、不満をためることなく、パートナーなど周囲の人に対して私のためにちょっとこうしてほしいと素直に気持ちを伝えることはとても大事です。それは決してわがままなのではありません。こんなコミュニケーションがずっと成り立っている夫婦であれば、いろいろなトラブルがあったとしても、これからも仲良く関係が続いていくと思いませんか？何気ないところでも、すべては言霊の力があなたの未来を左右している。そして言霊の力はもっとすべて自分自身の中から発せられているものなのです。いかがでしたでしょうか？黒犬仁さんのいいことがたくさんやってくる言霊の力。私が読んでいて、良かったなと思ったので、皆さんにご紹介しました。王様文庫の三笠書房から出ているので、よかったら、これ Amazon とかでも購入することができるので、よかったら目を通してみてください。以上、前半は言霊について紹介しました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半を始めます。後半なんですけど、私がちょっとここ最近といいなと思っている人の歌詞を紹介したいなと思っています。それと金運にいい日と あと1枚引きの方を紹介していきたいなと思っています。新之助さんでマイビジョンという歌の歌詞なんですけど、内容がお前でいいわって言ってしまうけど本当はお前しかいねえんだって伝えたいんだよ、わかるかな、不器用でごめんな、こんな俺を理解してくれんのはダメなところも愛しく思ってくれるお前だから、まずこんなにも広い世界で出会えてよかったわ、他の誰でもないお前を産んでくれた親御さんにも感謝だな、なんだか危なかしくってほっとけない、なんで好きなんだかわからないけど、初めてお前を見た時から何かが変わった、これは一目惚れ、そんなの脳科学的にどうかしてる、信じてなかったミラクルだよ、お前は俺の奇跡そのものだよ、目で追って始まって浮ついた声からハートに触れてもっと思いが増した、目移りなんてのは論外だろう、俺はお前にぞっこんだよ、俺の女は芸能人でもない別に人気者とかじゃない、でも俺のビジョンじゃ一番星、光り輝くオンリーワン、テレビの中の女と比べんな、誰に似てるとかほんとないな、ただ俺のビジョンじゃ一番星、光り輝くオンリーワン、数えきれない人の中出会ってくれてありがとうな、他の誰でもない俺を選んでくれたこと後悔させないから、外でカッコつけんのにカッコ悪いとこばっかお前の前じゃ見せてしまうけど、こんな素でいられる場所はお前が初めて、辛い別れもしてきたけどそれも全部この出会いのためだったんだ、壊れたハートの半分は同じようなお前と一致したんだよ、人よりやたらと笑うところに釣られて俺も笑ってしまう、お前はなんだかすげえやつ、俺のストライクど真ん中だよ、俺の女は芸能人ではない別に人気者とかじゃない、でも俺のビジョンじゃ一番星、光り輝くオンリーワン、テレビの中の女と比べんな、誰に似てるとかほんとないな、ただ俺のビジョンじゃ一番星、光り輝くオンリーワン、お前でいいわって言ってしまうけど本当はお前しかいねえんだって伝えたいんだよ、わかるかな、不器用でごめんな、こんな俺を理解してくれるのはダメなところも愛しく思ってくれるお前だから、お前がいいわ、お前がいいわ、お前以外じゃダメなんだよ、お前がいいわっていうマイビジョンっていう歌詞なんですけど、私これを聞いた時にすごく素敵な歌だなと思って、言ってる言葉はこう相手に対してこう照れくさくてお前って言ってしまうところとか、なんかこう他の誰とも比べる必要ないんだよって、もうあなたはあなただからって、あなたしかいないんだよってか、もうオールインワンだよって言ってでもらえるすごい素敵な言葉ですよね。でその人にとって光照らす星になって輝いてて、その人にとっては本当にもう一番星っていうぐらいの素敵な歌なんですけど、この新之助さんの歌って結構ラップ調なものがすごく多いんですけど、これはなんかこうちょっとバラードチックな感じで、私はこの曲からちょっと新之助さんっていうのを知ったんですけど、またねそのうち新之助さんの歌もちょっとちょこちょこ紹介していけたらいいなと思っています。それでは引き続き4月前半の金運のいい日をご紹介していきたいと思います。4月前半のいい日なんですけど、4月1日が新月になります。ただこの日はちょっとあまり良くないかな。で4月の2日一粒万倍日、4月の5日一粒万倍日、4月の7日虎の日、4月の8日一粒万倍日、4月10日巳の日。で一粒万倍日なんですけど、この日っていうのはすごく何を始めるにもすごく素晴らしい日なんですけど、実はやってはいけない日でもあって、例えば喧嘩だったりとか いざこざだったりとか、悪口だったりとか、ちょっとあまりこう、良くないことをしてしまうと、これも実は倍になってしまうっていう日になってるので、できればこの日はできるだけそういう揉め事とか喧嘩とかその人の悪口とかを言うのは控えましょう。で、できるだけこうありがとうとかすごく素敵な言葉を言って気持ちよく過ごせるようになってくれたらいいなと思います。そして4月前半の1枚引きなんですけど、私が大好きなドラゴンクリスタルチャネリングカード、シンゴさんのオラクルカードですね。こちらの方で1枚引きをさせてもらってるんですけど、今日はですね、3番のルビーですね。こちらの方もご紹介していきたいと思います。ルビー、本格的な欲求。ルビーの竜はあなたに本格的な欲求を目覚めさせます。私たちは社会に良い人間になるように教育されています。周囲に合わせるように教えられる一方で、個人的な強い衝動、欲求、欲望は抑えられてしまっています。現代人の生きづらい根本はここにあります。さあ、今こそあなたの本能的な欲求を解放する時です。それはあなたにとってタブーなことです。お金、人間関係、性、こうあるべきという劣等の力が強いテーマにあなたは今取り組む時期に来ています。それはあなたにとって一見、狂気に見えることかもしれません。あなたはそれが自分の中にあることを認めてしまうと、自分のすべてが崩れてしまうと感じて怖くなるかもしれません。ただ、それこそがあなたのパワーなのです。ルビーの竜はあなたを突き動かす心の葛藤をあなたの目の前に置いて、あなたの本当の力を思い出させようとするのです。キーワード、愛、活力、極気、性的欲求、突き抜けるパワー、常識外れ。私は自分の中にある狂気にも似た欲求を求めます。という意味になっています。このカードはすごく赤くて、情熱的な感じなので、恋愛とかそういう感じに私はちょっと受け取れたんですけど、きっと恋愛とかにも絡んでくるのかなと思うので、ちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか。以上、後半は、しんのすけさんのマイビジョンの歌詞のご紹介と、金運にいい日、そしてドラゴンクリスタルチャネリングカードの1枚引きをご紹介しました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル。それではここからエンディングになります。 ですね、今私がですね、よくライブ配信をさせていただいているんですけど、そちらの方の紹介をさせていただきたいなと思っています。私が始めた頃はですね、17ライブだったんですけど、途中からですね、17っていう名前に変更になりまして、やってることは同じです。で、17の方で私はトタノンという名前で、ライブ配信をしています。通常は雑談配信をメインで、たまにリクエストがあると歌ってみたりとか、ちょこちょこなんかやったりしているので、興味があったら、トタノンで検索して遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。そしてインスタグラムの方も、トタノンオフィシャルの方で検索していただけると出てくるかと思うので、そちらの方も今フォロワーさんをですね、増やしてちょっとやりたいなと思っていることがあるので、ご協力していただけたら嬉しいです。あと、17の方でですね、今ちょっと仲良くさせていただいているライバーさんの紹介をしたいなと思っているんですけども、時間帯はそうですね、基本深夜に配信されている方で、男性なんですけど、すごく癒しボイスで、優しいこう、喋り方というか、こうなんだろうな、包み込んでくれるような喋り方をされる方で、さらに自分で企画をされてイベントをされたりとか、結構こう盛り上げ上手なライバーさんがいらっしゃいまして、その方がつかささんっていう方なんですけど、多分つかささんで太陽、つかさ太陽で多分出てくると思うんですけど、本当に私多分なかなか男性のライバーさんを紹介するってあんまりないと思うんですが、すごくね、癒しボイスで、とても居心地のいいライバーさんがいらっしゃるので、よかったら検索して遊びに行ってみてください。当番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。